水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。さあ今日の話は
オプジーボっていう薬の話なんですが、
はい、
リスナーの皆さん、オプジーボという薬の名前聞いたことはあるでしょうか？私は何回聞いても覚えられず困ってます。
はい、
オプはまあしょうがないから何の関係もないんですけど、オプチカルのオプと考え、ジーボはアフリカの国ギニアビサウの略称 GW をまず連想し、そこからジーボを思い出します。
はい、
なんでそんな苦労しながらオプジーボという名前を覚えなきゃいけないかと聞かれそうですが、うん、この薬は実は肺がんをこの世からなくすかもしれない、夢の新薬と言われているんだそうです。
はい、
ところがその反面、この薬のために世界で最も進歩している日本の国民皆保険制度が成立しなくなるかもしれないという警告も出てるんですね。
うん、
でこの薬実は、偶然から発見されました。京都大学で免疫学講座を担当し世界的な学者として有名な本庄佑教授の研究室での研究から始まったんですね。
はい、
免疫のブレーキ薬として免疫反応を抑制する働きを持つ分子を見つけたんです。いわゆるがん免疫療法ですね。
はい、
で本所研究室は米国企業と共同研究を行い、最終的に日本の小野薬品と一緒に共同出願し、ついに悪性黒色腫と肺がんの特効薬との評価を得るまでになりました。
はい、
がんが消えたか縮小した患者の割合は実に 30% 近いという数字になって、うん、研究者医師患者を驚かせました。
はい、
ところが効きすぎるという素晴らしさがある問題を起こしたんですね。
はい、
これまで開発された薬なら一定期間が過ぎるとあなたには効くあなたには効かないと患者の選別ができました。そして投与数量を制限できたのですが、この薬の場合には全ての患者に投与が可能であり投与期間にも制限がないんです。
はい、
でおまけにこの薬の開発費と製造コストがものすごい高い、そうです。でこの薬剤は2週間に1回投与することになっており、体重60キロの患者さんに年間25回ないし26回投与するそうですが、
はい、
その薬代は年間1人当たり3000万円になるんだそうです。はい、日赤医療センターで肺がん患者の治療を行い、同時に医学ジャーナリズムの論客として有名な国藤秀夫先生は、この薬の登場で日本は国民皆保険制度の将来を考え直さなければならなくなるかもしれないと警鐘を鳴らしたんですね。
はい、
どういうことかっていうと、日本には肺がん患者がおよそ13万人います。仮に5万人がこの薬を使うことになると1年間で1兆5000億円かかるんですね。
はい、
日本の医療費40兆円のうち10兆円が薬剤費です。したがってこの薬の出現のおかげで薬剤費が年間 15% を膨らみます。
はい、
これまで高額療養費制度のおかげで日本国民は比較的少ない個人負担で先進医療を受け、世界でトップの長寿を与えられてきました。しかしこれからは自費でこの薬を使うか、そうでなければ一部の人だけが使うことになるわけです。
はい、
でもし公平にという原則を保とうとすると年齢で制限するしかないでしょう、うん、と国藤先生はおっしゃいます。先生によるとこれまでこの薬を使った最高齢患者は100歳だそうです。
はい、
100歳の人を101歳まで生かすために国が3000万支出する、まあ、人類史上最高の贅沢ではないでしょうか、
はい、
と国藤先生は言ってます。後期高齢者の仲間に入った私はどうやらこの薬の恩恵には預かれないかもしれません。しかし日本の国民皆保険制度だけは維持してほしいと思います。そのために私はオプジーボ不適格者になっても文句は言わないつもりです。
うん、これすごく夢の薬という意味では魅力的なんですけど、確かに保険制度がなくなるというのはすごく怖いですよね。
そうです。もうこれは、それは大変な問題だと。
いや、このせめぎ合いはちょっとしばらく様子を見ていかないといけないですね。
うん、そう。しかしなかなか結論を出しにくい問題ですね。
と思います。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。